どうも皆さんお疲れ様でございます。本日も、メンラジオの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、先週ぐらいに木金かな、会社のお休みをいただいて、土日と合わせて4連休にして、ちょっと妻とですね、旅行の方に行ってきまして、今ね、絶賛開催中の万博の方に行ってきたんですね。なんで今回は万博のね、思い出というかレビューって言ったらちょっとおこがましいんですけど、感想というか思い出みたいなのをね、喋っていけたらいいなということで、はい、本日もよろしくお願いします。皆さん万博結構ちゃんと調べてるもんなんですかね。僕は正直そんなにすごい興味があったわけではなかったんですよ。本当に嫁が昔大阪でやってた万博の方に行ったことがあるみたいで、今回も行きたいっていうことで、僕はふーんみたいな気持ちでね、そんな面白いなら行ってみるかっていうことで、行くっていう流れになったんですけど、何年に1回とか、本当にね、今後いつね、また開かれるか分からないものなんで、せっかくね、やってるなら行ってみようかということで、一緒に行ったわけなんですよね。で、僕は本当に全然前知識も何もないもんですから、本当になんかどんな催し物をしてるものなのかもよくわからないまま行ったんですよね。それがね、最終的にはちょっともったいなかったなっていうふうに、思ったところになるんですけど、まず2人で、朝確か9時入場のチケットかなんかを買って、朝1のチケット買って、9時ちょうどくらいに会場に到着して、入るっていうところで、もうその時点ですげえ雨降ったりね降ったりやんだりを繰り返してて、なんか天気の雲行きが怪しくて大丈夫かなみたいな風に思いながら並んでたんですけども、もうすごい人が並んでてもうごちゃごちゃなんですよね。会場の入り口の前がもう一応列はなしてるんですけど、もうすんごい人がいて、結局入れたのは10時前9時40分くらい、40分くらい並んでちょうど入れたくらいの感じですね。で入って、で結構いろんな国がね出展してるのを見て回って、一番最初にフランス館に入ったのかな。でフランス館は意外と人気なのかなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ並んではいたんですけど、朝一だったのと意外と列の進みが早くて、あれなんですよね、フランス館ってずっとなんかこう見て終わりみたいな、体験コースとかショーとかじゃなくて、その何順路を追って通っていく行ってこう眺めて終わるみたいなタイプだったんで、そのせいで早かったんだと思うんですけど、まずフランス館入って、あれすごいですね何がすごいっていうと、でもいいのかな、これはネタバレとかじゃないから別に言ってもいいのかな。なんかすごい、フランスならではの、それこそなんルイ・ヴィトンのね、なんかいろんお部屋とか、なんかなんて言うんだろう、ウェディングドレスのめちゃめちゃいろんな種類のウェディングドレスが、ちっちゃいのから大きいのまで飾ってある部屋とか、なんかいろんなものがあって、あとなんかめちゃめちゃね光る部屋とかちょ光る部屋だけ言うとめちゃめちゃ感想が浅いような気がするんですけど、そんなようなお部屋をぐるーっとねいっぱい回って、ほえーと思いながら回るんですけど、あれですね、なんかその時点で僕が抱いた感覚としては、やっぱパビリオンっていう言葉って人生の中でどこで聞いたかって、学生の頃ですよね学祭の時にみんなでそのクラスで一つパビリオンを出す、その時のにしか人生でパビリオンって使ったことないなって思ったんですよ。でその万博ではいろんな国がそれぞれ一つずつパビリオンを出したり、いろんな企業が出したりっていうことで、これってなんか文化祭レベル100みたいな感じなんだみたいなめちゃめちゃね浅い感想が浮かんでくるわけですね。はい、何も知らなかった僕的には、それが一番こう腑に落ちたというか、いろんな国がその自分の国とか自分の国の持ってる技術とか、それこそブランドとか文化とか歴史とかを知ってもらうためのパビリオンを出してる、大きい文化祭みたいな感じなんだっていうのを、やっとそこで理解するというね多分間違ってないと思うんですけどね、その解釈はね、ちょっと子供みたいな感想ではあるんですけど、そこで初めてね理解するところに至るんですけど、そっからね 大屋根リングって言って、万博の会場をぐるっと一周してるでっかい橋があると思うんですけど、僕この存在も全然知らなかったんですけども、そのでかさに圧倒されて一応登ってみたんですけど、ちょっと一周する元気はなかったですね。あれなんか海の方までせり出してるらしいんですけど、まあ、あれ一周してるだけで結構時間がかかっちゃうし、他にも見たいところいっぱいあるからっていうことで、まあね、なんか4分の1くらい歩いて一回降りちゃったんですけどね。で、まあ、そこからなんかいろんなところでトルコとかスペインとか、なんかいろんなところをぐるぐるっと見て回って、でスペイン館でねご飯食べたりしてね、あれご飯高いんですよねあの万博のねご飯ね。でもなんかやっぱ異国の料理食べれるっていう点ではかなり体験としてはすごい面白い体験ができたなっていうところで、まああの値段も仕方ないのか、まあお祭り価格ってやつですよね、いうのもあって、本当はアゼルバイジャンのなんか今まで見たことも食べたこともないような料理がいっぱいあったんで、アゼルバイジャンの料理が食べたかったんですけど、なんかそこの料理はもうすでに売り切れて、昼時点で売り切れてたので、結構ね12時ちょい過ぎくらいに食べに行ったんですけど、もう閉まってたのでちょっと残念だったんですけど、本当はアゼルバイジャン食べたかったんですけど、次行くときはねぜひねアゼルバイジャン料理アゼルバイジャンに何の思い入れがあるのかって言われたら、まあ、特にないんですけどアゼルバイジャンってなんかいい名前ですよね。なんか昔からアゼルバイジャンっていう国の名前が好きで、あとなんか好きなゲーム実況をしてる人がよくアゼルバイジャンをネタにしてるので、なんかそれのせいでね結構好きなんですけどね、まあ、そんなことは置いといて、でも本当に何個だろう、何個かパビリオンを回って、あとはなんか事前予約とか当日予約とかで入れるタイプのパビリオンがあって、なんか落合陽一さんのやってるヌルヌルっていうパビリオンがあって、まあ事前になんかこうスマホアプリをダウンロードしておいて、それに自分のなんか 3D モデルみたいな、カメラで自分の体を撮って 3D モデルみたいなのを登録しておくと、まあ、パビリオン内でそれが使われるかもしれないですっていうような、なんかそういう体験があって、なんか僕はそのパビリオンを予約して、嫁がすごい行きたいって言ってたんですけど、それを予約して、なんとなくはこの流れ嫁が出てきそうな気がすると思ったら、案の定やっぱ嫁は選ばれてましたなんか中心にみんなが立ってる中心にその映像パネルみたいなのがあって、そこにその AI 嫁みたいなのが映し出されてで、それに全然関係ないお客さんが質問をすると、事前に嫁が登録してた情報をもとに、嫁の AI が喋るっていうのをねやってて、まあなんか個人的にはそれが一番思い出深かったというかすごい面白かったですね。まあなんか3人くらい選ばれるんですけど、最初のね1人目2人目って来て、わ絶対3人目に嫁こういうの選ばれそうと思ったら、やっぱ案の定選ばれてて笑っちゃいましたね面白かった。あれはでもなんか体験としてすごい面白いパビリオンだったんで、なんかすごい予約取るの難しいらしいんですけど、まあ、ぬるぬるね、もし万博に行くことがある方はね、はい、ぜひね行ってみてほしいなと思います。そんなことしてはすごい、もうこんな時間になっちゃった。はい、なんかまあとりあえず一旦楽しかったですっていうお話、中身ないね。はい、というわけでね、ちょっと万博のね思い出というか、まあ、感想というかそんなのを喋ってきたんですけど、いや全然喋りきれないくらいいっぱい回って、いろんなことをところを見て回ったし、本当に1日じゃどうやっても回りきれないですねあれはね本当に何日もかけて行くところなんだろうなっていうのをすごく感じましたね。現地に住んでないし、結構1日中あの広さで歩き回ってたらやっぱ体力的にもすごい疲れるっていうのがあって、なんかもともとね、なんか体力が大丈夫そうだったら2日くらい見れたらいいねと言ってたんですけど、まあ1日でちょっと断念してもう疲れ切ってたんでね、まあ、でまたね、あの 10月くらいで終わるんだっけな、で、まあ、終わる前にもう1回2人で行って、まあ、見れなかったところとかをなるべく見て回りたいねみたいな話をしてね、今回終わったんですけども、いや面白いですね。まだまだね見れてないところとか見たいところとかもいっぱいあったんで、またね9月とか10月くらいにね行ってこようかなと思います。皆さんも機会があったらぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。